ふるさと話の時間です。
この番組はふるさと能登川を再発見していきます。第31話の今日は本間地区の巻その3、現在の本間地区の様子について語りは本間地区の平尾明さん57歳です。
昭和33年に東海道線全線電化に伴い、湘南型のスマートな電車が走るようになり、その頃の調査によりますと、上りより下りのお客さんが断然多く、特に定期券利用者が目立ったということです。湖南京阪神へのお勤めが多く、上りは定期の乗客が少なく、買い物やいろいろな行事ごとで彦根に向かう人も目立ち始めました。ベッドタウンとして町全体に住宅団地が急速に増えてきたのもこの頃でした。そうこうするうちに時代の遺水は驚くばかり、あっという間に40年代に突入。本間地区の様相も一変し、本間地区を取り巻くいろいろな環境にこのままではという危機感が生まれてきました。なんといってもモータリゼーションの急速により、商売の面からは地元離れ、交通の面からは電車離れ、あるいは道路の狭さが目立ち、住環境はそれほどに変わらずとも大きな壁に当たった感がありました。そこで昭和47年に区画整理の意欲が持ち上がりました。本間地区において区画整理以外に現状を救う道がないと唯一の悲願に取り組んだわけです。その反面、60年代の今日に至るまで道路一つにとってもどうにか持ちこたえられたことは、本町の先人の方々が明治大正年間におそらくその当時精一杯の努力をされ、地元住民あるいは大雑把君の地主の方々の協力で今日の道路を形成されたことと思っています。ご承知のように、その道路もいわゆるふんどし式の長いものでもなく、袋工事や三角ひし形の形状もなく、縦横交わった形の良いことでもわかります。こうしたことを一つをとっても、いかに本間地区の先人たちはその当時素晴らしい構想を持ってそれを実行に移す努力と協調の人たちだったかということが感服されます。それにしても、その頃他のあざのようにこのあざに生まれ育たれた方はほんの一部だったと思います。皆それぞれ生まれ故郷を離れ、商いの道に志され、その地に落ち着かれた人々が本当に新しいところに移り住んでのことだったので、その苦労が十分察しられます。まとまりのないことをいろいろお話ししたのですが、本間地区も再来年には1世紀100年を迎えます。前にも申しましたが、これといった史跡もなく、氏神様の土地が今に至るも一部借地といった本間地区ですが、資料を集めてみるごとに祖先先人たちの偉大さのみが心に残り、これだけの努力、尊い実績を次の世代に何らかの形で受け継ぐことができればと、昨年7月発起人会を設立し、本町の歴史を考える会を発足しました。メンバーは現在12名ですが、とにかく当初2年計画でできうる限りの資料を集め、それを小冊子にまとめることにしました。昭和年代になりますと、もちろん生存者も多く分かることもありますが、明治から大正にかけてはどうも資料が少なく、ノーマルタイプの歴史の本は望めそうもないんですが、年表式にこの時代にこんなことがといった具合に作成しようかと考えています。最後になりますが、現在本間地区は所帯数314、そのうち何らかの商いに携わっておるもの126、その他188、人口約1100人です。支部録の割合で 商いに関係のない所帯数が多くなった本間地区です。今後の本間地区の問題はいくつかあるといったことは言えないほど多くの課題がありますが、町行政、社会情勢、あるいは国の施策などと相まって、身近な問題から一つ一つ、しかも着実に、先輩先人に負けることなく、情熱で体当たりせねばならないと思います。本間地区100周年を前に、決意新たに、区民全体が皆さんに真に愛される本町づくりに、また住みよい本町づくりに努力したいものです。以上、簡単でしたが、本間地区の歴史を駆け足でご紹介しました。
ふるさと話第31話、本間地区の巻その3、現在の本間地区の様子について、語りは本間地区の平尾明さん57歳でした。